トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
You can do it, you can do it, 声上げてこう say yeah. You can do it, you can do it, 手を上げてこう say yeah. 私たちの未来に今です。
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからのトップアストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオの様子もご覧になれますでございますと。
はい、
いやあの人知ってる？誰って話だよね、
うん、
天竜源一郎って知ってる？
知らない。
天竜源一郎知らないの？
え、誰ですか？プロレスラー？
プロレスラーだよ。
ああ、当たった、
すごい。
ぽいぽい名前。
天竜源一郎知らないの？
知らないですね、存じ上げないです。
天竜源一郎さんっていう方がつい日曜日か、はい、日曜日引退されて、はあみたいな感じでしょ、
うん、いや、もともとそう知らないから。
そうだよね、
うん、
65歳ですよ。
それまで現役だったってことです？
そうそうそうそう、この間引退したからね。
すごいですね。
そうそう、で、格闘技生活42年。もともとお相撲さんだったんだよ。
そうなんですね。
でその後プロレスに転向されて、ミスタープロレス。
あ、じゃあもうすごい有名な人なんですね。
もう
私知らないなんて
やばいよ。
やばいか。
だから猪木さんとか、
うん、
馬場さんとか、
うん、
まあかなりね華々しい人なんだけど、
うんうんうん、
天竜さんはそんなめちゃくちゃ目立つわけじゃないんだけど、
うん、
プロレスっていろいろな団体さんがあって、そういうところを渡り歩き、はい、いろんな人と戦って、
うん、
もうねカリスマ。
もう憧れの一人ですか？
憧れてはないけど、
憧れてない。
もうね憧れの対象じゃないのよ、うん、
あ、なるほど、
はるか遠く。
伝説的な人なんですよね。
そう、天竜さん引退するんやいう感じだったのが、本当に引退してしまったみたいな感じ。ちょっとフェイスブックとかで僕は言ってんだけど、
はい、
大仁田敦史選手が電流爆破マッチって言って、はい、リングにこう鉄条網とかを巻いて電気を流してドーンってやる試合があるんだけど、
いやいやいや、痛い痛い。
でそれを僕はやりたいって言ってるんだけど、
嘘、
本当本当本
当ですか。
だけどそういう試合も天竜さんはやったことがあるし、はい、ミスター女子プロレスって言って神取忍さんって言って、
はい、
まあ、参議院議員もやられたことある、うん、女子プロレスラーなんだけど顔めっちゃ男みたいな人がいるんだけど、
うんうんうん、
その人と試合するとかね。
女子と戦うんですか？
そうでね、あの何、躊躇なし、グーで、
いや、それがいいかも
しれない、グーでね、ガツッと行くみたいな感じで、そういうのも伝説に残ってたり、
すごい、めちゃくちゃ、もう、
いや、なんかね本当にね、綺麗なプロレスもあるのよ。その強いところを見せるとか飛んだり跳ねたりとか、はい、
うんうん、
そんなんじゃなくて、もう本当泥臭いこう、うん、厳しいんだぜっていうところもこうしっかり見せる天竜さん。なかなかこう、会えないよね。
そうなんだ。
でもなんか引退されたって聞いて、今後ねどうなるのかなとか思ったりもするし、
うんうんうん、
まあ、テレビとかにも出るのかな最近 ね、
そ う、 ね、
そういえばちょこちょこテレビに出ていて、
へえ、じゃあ見る機会あるかもしれないですね。
そうそう、滑舌が悪いっていうので注目されている。
へえ、
全然何言ってるか分かんない。
よく言いますよね、芸人で滑舌悪い芸人みたいな、
あれのレスラー版みたいな。
へえ、
まあ、長州力さんっていう人と、
はい、
天竜源一郎さんっていう人がよくね、
あ、 そうなんですか、
うん、滑舌が悪いと。
うーん、
競馬の実況やってんだけど全然わかんないんだよ
なんで実況するんですかその人が。
わかんない、馬が1位2位3位みたいなどの馬っていうなんか、ね、何言ってかよくわかんないような実況される。
へ
ー、まあ、でも
これからじゃあそういうのするかもしれないです ね。
だからもしかすると、うん、あの佐々木健介さん、北斗さんの旦那さんみたいに、
はい、
こうプロレスだけじゃなくて、うん、違うところで活躍されるかもしれないなっていう、ちょっとこう一ファンとしては違う活躍の場が見れるかなっていうのも楽しみではあります。
そうですね、
そうでございます。まあということですね、まあ、天竜源氏本当にお疲れ様でした。まあ、天竜さんの元気に負けないぐらい今日も元気よくやっていきましょう。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはリオまで何キロということで、ハンドサイクリスト長野の練習活動報告と、
はい、
でございます。今週は、今週ちょっと雨続いたじゃないですか。
降りましたね。
木金土ぐらいちょっと怪しい感じ。
はい。
で、日曜日はパッと晴れる。
晴れましたね。
ね。
うん、
で、日曜日実はですね、
はい、
リレーフォーライフじゃなくて、なんかメイカービッシュ。
はい。
で、難病の子供たちの夢を叶えるっていう活動をされてる団体さんのイベントに、去年に続き、出かけてきました。
あ、どこで会ったんですか。
海の中道で会って、
あーはーは
ー、で、コースが3キロコース、はい、5キロコース10キロコースっていうのがあって、
はい、
で、3キロの方は、まあ楽しく散歩してください的な感じ。
うーん、
で5キロの方はちょっと本気出すかと、
はい、
10キロの人はもっと本気出すかと。
そうですよね、
いうような感じ。
うーん、
で、まあ、行ってきたよっていうこと で、
うん、
で、去年も呼んでいただいて、今年もゲストランナーで呼んでいただいたんで、はい、うんうん、お邪魔してきましたけども、うん、MC の方が長野選手5キロをみんなで走ってくださいって言って、
はい、
10キロの方が最初スタート、
あ
ー5キロの方が次、
うんうん、
3キロの方が次なんだけど、うん、3キロのスターターをやって5キロの人を追ってくれって言うんだよね。わかる。
めっちゃ急がないといけない、ね、
めっちゃ急がないといけない、ね、あ、じゃあわかりましたって言って3キロで、はい、みんな行くよ、よいどんってやって、
はい、
それでかっ飛ばすって。でかっ飛ばしていって、
はい、
それで、5キロ回ったわけよ、
うんうんうん、
ね、コース一周で、あ、長野選手お帰りなさい、もう一周お願いしますって言われて断れないじゃん
そんな軽いもんなんですか。
なんかすごい軽く言われてそこに、いや無理だよとかはちょっと言えないし、
言えないよね、言えない。
まあ、でも距離的にも別にその5キロか10キロになったところで別に厳しくないというか、
へ、
はい、なんかそうみたいな、もう一周っていう感じだったんだけど、なんか事前に10キロ言われてれば10キロの気持ちじゃない、
うん、
5キロのなんか追加みたいなのってこう、もう
ちょっともういいやって、
ね、もう、あ、そうやっぱりみたいな感じでしょ
アンコールみたいなもんなんですよね。もう
それで、まあじゃあよかったよみたいな感じで、まあ一応5キロの予定だったのも倍走るって感じで行ってきましたけど、
鍛えられたんじゃないですか。
なんかちょっと気づきというか、
はい、
やっぱりそういうイベントでも10キロとか15キロ、うん、20キロ走る中で、
うんうん、
面白いなと思ったのは、やっぱり見られてるんで、
はい、
変に手抜かないよね。
うーん、
こう自分の自己トレーニングだと、
うん、
まあこんな感じかなとか、
あ、
なんかあるじゃない。
人の目があるのとないの全然ね、
そうそう
そう、パフォーマンスの違いますもんね。
見せなきゃいけないところじゃない、うん、だから、まあ必要以上に頑張るというか、
うん、
こうだよっていう、こうなんか早いとか、やっぱり難病の子供たちの支援なんで、
はい、
まあ言ったらさ、子供たちが乗れるかもしれないじゃない、今後ね、その病気と付き合いながら。
そうですね、うん、
だからそういうのも含めて、そうこうやって見せるのかなとか思いながら、
うーん、
まあ、こいできましたけどね。 まあなんかそんなことをやってきました。まあ、
だから夢を与えてきたんですね。
まあなんかね夢を与えてるのかどうか分かんないけど、まあこういう乗り物があって、はい、そっかと思ってくれればいいかなと思うし、うん、で帰りも海の中道から博多駅まで自転車なんで。
そうなんですか。もう嫌じゃないですか。私だけか。
いや、それはね、誰か乗せてってくれりゃ嬉しいけどさ。でもそうはいかずに。
すごいですね。リレー終わっても。
で、面白いのは、やっぱりさ、帰るときも真剣に帰んないといけないわけだよ。みんな車で帰るわけだから。ね。
さすがだねとか言われてるんでしょうね、車の中とかで。
ああ走ってるとか言われてるんじゃねえかとかさまあ言われてないかもしれないけど、うん、なんかそんなことを思いながらバーッとこう走るみたいな、したらこうピピッとかやってくれるのよ、ピピッと、
ああ
旦那さんみたいなさ、うん、嬉しいじゃない、
はい、
だからちょっと、まあ、張り切って帰りましたけどね、
うんうん、いいですね、まあ、そういうのも、
まあなんかそんなこともあって、まあこういう走るイベントとか、うん、長野が必要であればね、ぜひぜひ呼んでいただきたいし、まあ、いつでも本気はね、本気でって思ってるから、
うん、何周でも走ってくれますよ多分言ったら、
うん、どれくらい時間あるんですかみたいな感じですね。
あ、それ聞かれるとね、そうですね、
そうそう、だからどれくらい時間があって何キロぐらい走ればいいのかっていう、
うんうんうん、
で結構ね、海の中道のサイクリングコースってアップダウンが結構あったりして、練習コースとしては結構面白いのかもしれないなっていう感じ、だからなんかいいんじゃないかなって気はするんだけど、
そうなんですね、
ただ一般の方も一緒にいらっしゃるので、うんうん、なかなかこうね、安全面とか考慮しないといけないかなっていう気はするけど、まあ、でもすごく楽しい、ね、うん、イベントでした。でまた来年もっておっしゃってくれたので、ちょうど先々週がレースが終わった週だったので、はい、うん、ちょうどオフ期にあるこういうイベントっていうのはいいなと思いますね、だから、まあ、ね、また呼んでもらえればなとか、
うん、楽しいし、まあ、身も引き締まるしみたいな、
そうですね、
まあ、いいですね、
そんな感じですね、まあ、なんかあればまた呼んでいただければなと思います、うん、で、はい、そっか、先週12100キロ、はい、今週ちゃんと PR したから100キロマイナスぐらいで12000というところ で、
そうです
ね、応援よろしくお願いします、
お願いします。
ぶんちゃんのサトリミュージック、
続いてはぷんちゃんのサトリミュージックのコーナーです。
い
はい、今日なんかお揃いですね、私たち迷彩着てます、
ね、まあ、僕はいつも迷彩着てるけどね。
あ、そうですよね、好きですよね、
結構多いね。
私も最近なんか流行りっていうのもあったのかな、
うんうん、
なんか着てるんですけど、まあ、それは置いといて、うんうん、なんか最近おいしいの食べました？
おいしいの、
はい、まだ食欲の秋は続いてますよ、まだ秋ですよね、
もうまだいつまで秋にする
11月30ぐらいまで秋
マジっすか
勝手に決めました、
それあ、そう、なるほど、
意外と
僕は家飯が好きですからね、
あ、いい、一番いいですよそれ、一番いいこと、うん、
家飯です、
あ、美味しそう、あ、ちょ
っと、いや、わかんないけどね、
それ奥さんが作ったやつですよね、すす、めっちゃ美味しそう、ね、なんか定食屋さんみたいですね、ちょっとおしゃれな、
そうそう、だから家ご飯は、僕は外食はちょっと多いから、家の時はこうやってこうちゃんと
栄養を
しっかり
考えた、
考えてるのかな、
考えてますよ、すごい、はい、
美味しく食べてます。
ハンバーグですか、
煮込みハンバーグ、昨日はですね、煮込みハンバーグとご飯とお豆腐のお味を付けと、
うん、
アジの南蛮漬けと、あれ、パプリカ、ピーマン、パプリカ
あの赤とか黄色とかの、
ピクルス、
うーん、
とか
美味しいですよね、
あとなんかそういう小鉢的なのがちょこちょこっとですね、
そうなんですね、
そうです、美味しいの食べたいですね、
うん、
うん、
私も最近いろいろ食べに行って、
ほうほう、
チーズ専門店に行ってきたんですよ、
いいねそれ、
春吉にある、うん、なんかチーズをこう削って、うん、それをリゾットにしてくれたりとか、チーズフォンデュのとかお店があって、あ、
なんか茹でたじゃがいもとかで会えちゃうみたいなとかもあるよね、
めっちゃもう美味しくて、冬だと思った、冬だ、あ、食欲なきじゃない、もう冬ですね、冬を感じました、チーズフォンデュとか
今なったのね、冬に、ね、
今なります、そう思い返して、
あ、でも女性好きでしょチーズ、
うん、そうそうそうそう、
ふんちゃんチーズケーキも焼くじゃん、
そうですね、そう、あ、本当だ、チーズだらけだ。
チーズ好きでしょ。
大好きですね、うん、そう、そういうのいっぱい美味しいの食べつつ今は最近は、あ、この前 DJ を久しぶりにしてきたんですよね。
おいおい、
はい、長野さんもちょっとシェアしてくださった
んですけど、はい、コメントがハテナみたいなやつでしょ
そう、そう、あのコメント、なんか意味深なコメントがあったんですけど。
意味深ではないです、はい、
いやでもすごい楽しくて、はい、その後にまた近くのクラブに行ったんですよね、
はいはい、
でそこがもう朝はもう結構 長い時間あったんですよ、うん、とりあえずちょっと長い時間、うん、で私の友達も来てて、でその子は結婚式の二次会の後かなんかだったんですよね、うん、で土曜日で、でもうずっともう立ったまま寝て、うん、で起こしてもうちょっと座ればって起こすたびに踊り出すんですよまた
いやーとか言って、
いやいや大丈夫とか言って寝てないしみたいな感じ で, でそこまで踊る人ってなんだろうと思って
何その寝てないしっていうの
いやすごいなと思って、いや音楽の力ってすごいなってそれをまた感じました、
うん、なるほどね、
うん、ずっと踊り続けるんですよ、すごくないですか、うん、
踊りとかは僕はちょっとよく分かんないけど、うん、僕ね練習の時は走る時とか音楽聞かないのね、
うんうんうん、
基本的に聞かないんだけど、
はい、
どうしても上がらない時には、うん、LINE ミュージック検索して、うん、
はい、
なんかかけたりします、
どういうの聞くんですか、そういうパワーソングってやっぱり。
僕はね、ももクロとかかけますよ。
ああ、でもなんか疾走感がありますね。
とか、
なん
かスーパーフライとか。
ああ、いいですね、元気が出る感じ。
あとマンウィズザミッション、
うん、
とか、
バンドですね。
狼の被り物してる人たちとかかな。
ああ、でもなんか力が出そうですね。
あとなんかパーティーミュージックみたいなの聞きます。
ああ、いいじゃないですか。
クラブミュージックっていうの、
いいじゃないですか。
よくわか
る。明るい感じの。
意味もわからずさ、うん、引き上げてくれるじゃない。彼らの音楽は。
あ、そうですね。
だから、
う
ん、行くぞってなるんだよね。
私は仕事行く前聞きます。無理やり。無理やりイヤホンも耳にねじ込んで。
ねじ込んで。
めっちゃテンション高い曲をなんかドヨーってした顔しながら。
でも、上がるよね。
ありますね。やっぱテンションが変わりますもんね。
でね、一時期実は音楽を聴きながら走ったこともあったんだけど、
うん、
好きな音楽を、僕はスキマスイッチとかも好きだし、
うん、そうですよね、好きですよね、
さまざま聴くんだけど、
うん、
そのアーティストさんによって疾走感のある曲とかは、
うん、
やっぱね早く焦げるのよ、
はい、
だけど、
あ、
まあ、例えばスキマスイッチで言えば奏でとか流れてきたらこうなんかスローになっちゃうんだよね、それでなんかそれ無意識にこう聞いてんだけど、
ね、
全力少年とか言ってうわーっていけるんだけど、その後に奏でとかなるとなんかさっきまで時速20キロオーバーで来てたのになんで15キロぐらいしか出ないのかなっていうと音楽のせいだったんです。
あー、やっぱそれほどやっぱ変えるんですね、気持ちを。
そうそうそう、なんかやっぱりリズムで回していく感じがあるので、
ありますよね。私もマラソンの時、マラソンっていうか持久走の時は友達に、私はこの曲を頭の中で浮かべながら聴けないからですね、
学校
で、なんかこう頭の中で浮かべながら走ってる、そのテンポがいいって言われて、うん、でみんなでそれをしました、クラスみんなであ
の曲あの曲みたいな
みんな同じテンポで、
うん、あ、でもなんか一体感あっていいしね、なんかね、まあ、音楽は結構面白いですよ、そういう意味では。
いいですね、いやでも今日ちょっとかける曲はそんな疾走感がある曲じゃなくて、はい、なんかちょっとほっこりした感じがいいな。
喪失感じゃない
よね。喪失感でもないです。いや、なんか温かい感じ。
ああ、いいね。
まあ、そこまで温かいかな。でもまあ、チャラなんで、チャラをかけようかなと思ったんで、はい、うん、まあいいかなと思って、ちょっと寒い冬とか、これから寒くなるんで、
ね、
はい、ちょっとぬくもりのある曲を。
来月からはクリスマスソングだよね。
いや、でももうかかってましたよ、この前。クリスマスソングも。
ツリー的なものもちらほら見えたりとか、
うん、もうここにもロバーツコーヒーにもありますもんね。
イルミネーションね、やってるでしょ、もう最近。
やってますね。
イルミっていうらしいね。
イルミって言いますね。
なんで縮めちゃうんだろうね。そうい
や、イルミでしょ。
イルミって、うん、まあいいや。
はい。まあ、じゃあちょっとまとまらなかったんですけど聞いてください。
いつまとまったことがある
の。まあ、そうですね。そうですね。
はい。
じゃあいいや、はい、聞いてください、チャラで私なんで抱きしめたいんだろうです。